이 꼬로 바래양 이따강아와한 오음석으라
이란 カラプテ、おはようございます。2023年3月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第263回目の放送です。茅野資源の発案により、開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日、3月11日は、東日本大震災発生から丸12年を迎えました。この地震により、メルトダウンを起こした東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の計画も進んでおらず、セシウムを除去できない汚染水はどんどんと溜まり続けて、しまいには海洋へ投棄される予定です。アイヌ語で3月はモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月15日付北海道新聞、触れて楽しむ日高山脈エリモのコーナーより、ビラトリ町のポロシェリ岳支点場についてお届けします。農地の彼方、神の雄峰。日高山脈の最高峰で、日本百名山の一つポロシェリ岳の雄大な姿を眺めるポロシェリ岳支点場。ビラトリ町フレナイ方面に向かう国道237号をホロケシ橋から約2キロメートル先で右折し、300メートルほど進んだホロケシ地区にある。車2台ほどが停車できる。農地の奥にポロシェリ岳をはじめ、北トッタベツ岳やトッタベツ岳が悠然とそびえる。各頂上を結ぶ稜線は、ポロシェリ岳への登山ルートの一つになっている。日高町のチロロ林道から入山するそのルートを登った経験がある、ビラトリ町山岳会の山木副会長は、北トッタベツからポロシェリ岳までの尾根は約4時間くらいかかり、何度も起伏があるので結構つらいです、と苦笑いする。ポロシェリ岳は、アイヌ語で大きな山を意味するポロシェリが山名の由来で、アイヌ民族との関わりが深い。アイヌ文化伝承者の故茅野茂さんがアイヌ民話を収録したウェペケレ集大成には、ポロシェリ岳の神の息子が父に会うため、隣の国からポロシェリ岳を訪れる話が紹介されている。息子は持ってきた栗を道中で撒くシーンがあり、茂さんの次男の四郎さんは、ビラトリに生える栗の木も、この話のように別の場所から植えられたのかもしれないですね、と思いを馳せた。本日2つ目のニュースは、2月24日付北海道新聞読者の声欄より、小樽市の自営業太田哲平さんの声です。アイヌ語授業で扱うべき。本市2月15日朝刊の記事、アイヌ民族と接点21% によると、内閣府の全国世論調査で、アイヌの人々や文化と接した機会があるとした人が、およそ5人に1人にとどまったという。私はこの記事を読んで、国語の授業などでアイヌ語やアイヌ民族の物語を扱うべきだと考えた。国語の授業の目的の一つに、自分が住んでいる国の言葉や文学に触れ、精神の豊かさを養う ということがあると思う。アイヌ民族の物語は自然にまつわるものが多い。枕草子を読んで日本の四季の豊かさを知るように、アイヌ民族の物語を読むことで自然に関する新しい視座を得ることができる。社会問題の解決を何でも教育に担わせるべきではない。しかし北海道を中心に長く話されてきた言葉、語り継がれてきた物語を扱わない理由はない。国語の授業は社会の知的インフラとしての力を持っている。この力を自分の国の文化として、アイヌ民族文化を知る機会として生かすべきである。本日3つ目のニュースは2月25日付北海道新聞より、文様デザイン力で広まる、越野さんら新作の意義語る。平取町二部谷のアイヌ工芸作家と富山県高岡市の老舗鋳物メーカー農作が共同で商品開発した本年度の二部谷アイヌクラフトプロジェクト。2月中旬に東京で行われた新作説明会では、プロジェクトの総合デザインディレクターを務める世界的ファッションデザイナーの越野純子さんや工芸作家らが、それぞれ商品についての思いやプロジェクトの意義を語った。東京南青山の越野さんの会社純子越野で2月16日に行われた報道向けの説明会には、越野さんや同社の鈴木常務、農作の農作勝次社長に加え、商品のアイヌ文様を担当した平取町二部谷の工芸作家川名の俊也さんと原田翔吾さんが出席した。同プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用し2020年に始動。3度目の今回はアイヌ文様が目を引く鈴製の豆皿や箸置きなど9点を作った。新型コロナウイルス感染の影響で初めて説明会場に参加した越野さんは、単なるテーブルウェアでなく置物やアートにもなるので使い方はいろいろある、デザインの力でアイヌ文様を生かし今の生活に合うものに置き換えることで文様が広く理解される、今回はそのきっかけとなったと評価した。箸置きは渦巻き状の漏れ鵜かや目の形の宿の蚊の文様が抜き取られたようなデザイン。川名野さんは文様を抜く農作の技術について、普段は平面にしか文様を彫らないので自分たちにない発想に驚いた、アイヌ文化を知らない人はまだ多いと思う、今回の商品を機に興味を持ってほしいと語った。原田さんは、文様は魔除けの意味があるのはもちろん、見てかっこいいと思えるようなシンプルでわかりやすいデザインにした、食器なので家に一つでも置いてもらえればと伝えた。農作社長は、北前船が行き来した北海道と富山県は非常に関わりが深い、今回アイヌ文様の素晴らしさを知ったのでこのつながりを生かしていきたいと話し、越野さんは、アイヌ文化は長い歴史がある、違う視点も取り入れながら前向きに開発し二部谷から発信していく挑戦を期待したいと思いを込めた。開発した商品は同プロジェクトのホームページで購入できる。本日4つ目のニュースは3月1日付北海道新聞より、歌踊り3年ぶり楽しむ。アイヌ文化の伝承活動について日頃の成果を披露する第33回シシリムカアイヌ文化祭が平取町中央公民館で3年ぶりに通常開催され、町内外から訪れた約200人がアイヌ民族の歌や踊りを楽しんだ。平取アイヌ協会、平取アイヌ文化保存会、平取町二部谷アイヌ語教室が主催し2月19日に開かれた。毎年行われていたが新型コロナウイルス禍で昨年は中止し、2年前は作成した工芸品のみ展示していた。今年はアイヌ語教室の子どもの部で古式舞踊のアンナホーレやハララキを発表し、成人の部では高尚文芸のカムイユカラやユカラを披露。保存会ではウポポやクリムセの公演で観客を魅了した。このほか公益財団法人アイヌ民族文化財団が主催する アイヌ語弁論大会イタカンローで最優秀賞を受賞した経験がある原田圭介さん、岡本智也さん、飯塚清子さんによる特別講演も行われた。北広島市から来た高橋清美さんは、全体を通して感動しました、アイヌ文化について勉強になりましたと話した。本日最後のニュースは3月5日付北海道新聞より、アイヌ遺骨返還5月にも。オーストラリアの博物館が保管しているアイヌ民族の遺骨4体が5月にも日本側に返還される見通しになった。うち1体は南カラフト、ロシア極東サハリンで発見された遺骨で、カラフトアイヌの子孫らで作る遺族会に初めて引き渡される方向で調整が進められている。政府はアイヌ民族団体の代表者らと現地を訪れ、遺骨を引き取る方針、政府関係者が3月4日明らかにした。返還される遺骨は1921年大正10年に岩内郡前田村現尻部市管内共和町や、1936年に南カラフトで発見された身元不明の頭骨など、オーストラリアの先住民族アボリジンの遺骨と交換する形で、東大の教授が1930年代までに提供したとみられ、現在はキャンベラとメルボルンの博物館が保管している。オーストラリア側から遺骨を返還する意向を受け、日本政府は昨年8月に出土地への返還手続きを開始、今年2月までアイヌ民族の関係団体から返還希望を受け付けていた。文部科学省は2018年に策定したガイドラインに基づき、返還の対象として適切な団体かどうか専門家の意見を踏まえて判断する。政府関係者によると、南カラフトの一帯は子孫らで作る道内の遠中遺族会、三体は北海道アイヌ協会が返還の対象団体として検討されている。海外からのアイヌ民族の遺骨返還をめぐっては、2017年にドイツから1体が引き渡され、現在は胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイ内の慰霊施設にある。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、シシルミカ文化祭を2月19日に実施できて本当に良かったなという感想を持っています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は何のお話ですか？
はい、今月は何でしたっけ、あ、そう、伝承者育成事業の第5期生が無事に終了しました、ありがとうございましたっていうお話をしたいと思います。
伝承者育成事業って何ですか？
伝承者育成事業っていう事業は、公益財団法人アイヌ民族文化財団さんの事業の一環で、2008年から、
2008年、
2020年までは、第4期生までは、第4期生までは白老でやってたんですけど、
はい、
第5期生から、ビラトリ町に移りまして、
うん、
で、何ですか、3年間アイヌ文化をみっちり学べるっていう授業で、うん、はい、そうです。
ああ、ね、
そういう授業です。
まあ、
はい、
学校じゃないけど学校みたいな感じで3年間通ってもらって、
はい、朝の8時半から夕方の4時半まで毎日アイヌ文化のアイヌ語だったり、まあ、踊りだったり、
もう本当全般ですか、
はい、儀礼だったり食文化だったり、
あらら、
木彫だったり刺繍だったり、
うん、ね、
編み物だったり、はい、
す
ごい、 いろんなことをやります。
それは誰が先生になってるんですか？
先生はですね、町内の、
うん、
木彫家の方だったり、
うん、
まあアイヌ語で、アイヌ語だとビラトリ町の教育委員会の関根健二先生だったり、
はい、
はい、 あとはですね、一応町外の方とか、まあ、道外の方とかも講師で呼ぶこともあったりとかして、
うん、あ、もう本当いろんな分野のスペシャリストか、
はい、
スペシャリストをお呼びして、
そうですね、
3年間学ぶと、はい、そんなプログラムがあるんですね。
そうなんです。でも第5期生が終了したわーっていうのと同時に、あの第6期生がまた4月からスタートすることになっておりますので、
うん、
はい、これからも伝承者育成事業に注目っていう感じではありますが、
おー、いいですね。あ、
そうだ、第5期生の岡本智也くんと飯塚清子さんは何度か FM ピパウシに出てる。
じゃあ別にこのくだりやんなくてもよかったのか。
なんで？だからそのお二人がなんか、
いや、まあだから前に伝承者育成事業って説明したのかな。
説明したのかも。じゃあおさらい。ごめんなさい、おさらい。
おさらいでした。
そうか、そういうことか。
りのちゃんは何なの？伝承者育成事業にどう関わってるんですか？
そうですね。なんでであなたそんなに詳しいのと気持ち悪くなったかと思うんですけど、別にファンっていうわけじゃなくてですね、うん、私は伝承者育成事業の管理運営のお仕事をしています。
なるほど。
なんかよく先生って間違えられるんですけど、うん、講師の方はそのスペシャリストの方たちなんですけど、私は管理運営なんで、そのスケジュールを組んだり、
うん、
なんかそういうお仕事をしてるんですよね。
研修生の
サポート的なお仕事をしてます。
なんか書類とか管理したりとか。
はい、そうですね。
なるほど、大変ですね。は
い、なんで気持ち悪いくらいに詳しいんです。
そうですか。
はい。
まあそれが終わったと。
そうですね。なので。
5期生が終わったと。
はい。3年間。
うん。もう3年間ずっと関わってたんですか？
いや、1年目までは、ビラトリ町役場の方で管理運営を行ってたんですけど、その2年目から、その、私たちの会社ですね、ビラトリ町アイヌ文化振興公社に委託先がまあ移って、
うん、
そこから私が関わらせていただいてる。ということになります。
なるほど。まあ僕らが大学生の時、ウレシパクラブだった時も、うん、
はい、
その担い手は存在してて、その時は旧アイヌ民族博物館白老の方でやられてたんですけど、うん、やっぱりそれが終わってから、はい、働いてる人たちはすごいスペシャリストっていうか、うん、やっぱり一目置かれる存在に今もなってて、はい、ウポポイで働いてたりしてますよね、
う
ん
うん、そうですね。
もうウポポイで働いてて、で、まあ踊りとかだったら、うん、舞踊家っていうのか、
そうですね、
だったらもう引っ張ってる人たちみたいな感じになってるから、うん、担い手ってすごいんだなって、
う
ん、
あ、そうだ、ビラトリ町に伝承者が移ってきてから、アイヌ語と工芸にすごい力を入れてて、
うん、
アイヌ語はもう週に1回絶対あってですね、終了した皆さんは結構もう日常会話くらいならアイヌ語で話せるよみたいな人がすごい生み出されてるんで、すごいそれは成果なのかなって思うのと、やっぱ工芸も、
うん、
やっぱ木彫とか刺繍とかたくさんやってきたんで、あ、3年目はアットシオリもやったんですよ。
あららら、すごいね。
もう本当一定線に編み物もできるし、木彫りもできるし、刺繍もできるし、でアットシも折れるみたいな人材が育ってってるんだなって思ったら、うん、まあ素晴らしい事業ですよね。
そうですね。
私も受講したい。
まあそういう人本当に多いですよね。
第7期生で応募しようかな。
7期で。
はい、
まあね、アイヌ語は僕も関根健二さんが上司なんで、3年、初年度からか、うん、1年目から僕も関わらせてもらってましたけど、最初に比べると本当、今の完成度ってすごくて、本当最初はアイヌ語の単語も知らなかった人が、もう全然スラスラ喋れるようになってるんで、すごい有意義な、うん、授業だなと思っております。
そうですね、なんか担当してる私もなんか研修に絶対担当者が、まあ、もう一人担当者いるんですけど、担当者がつくっていう決まりを一応会社で作ってて、で私も一緒に研修を受けたりとか、そういうことをやらせていただけるので、まあ、なんか私自身も勉強になっちゃってる。
なるほどね。
だからなんかで伝承者の研修を一緒に、まあ、地域の人とかも受講したりとか、
うん、
なんかそういう機会がもっと増えたら、こう街で勉強できる。
そうだね。
研修生と一緒になんか勉強できるみたいなのあったらいいな。
そうですね。
研修生も街の講師の人に学ばせてもらって、で、街の学びたい人も研修生から学ぶみたいな仕組みが長年かけてできればいいなと思います。
はい。まあね、白老の時と比べて踊りとかはやっぱり少なくなったのかな。
まあ 少なくなったというか、その時の研修生に合わせてやりたいと私は思ってるんで、また第6期生で来た人が、いや、いろんな地域の踊り習いにみんなで行ってみようよってなったら、
結構自由が効くんだ。
そうですね、私がカリキュラムに入れたいと思います。
あら、そんな力を持ってらっしゃる。
持ってます。
まあね、提案はできると。
そうです、提案はできる。
うん、なるほど。
そうですね、なんで、まあその時来てくれた研修生に合わせて、たプランで、でもまあいろんなとこで差ができたり偏ったりしないように、まあ、やっていけたらいいなとは思いますけど。
じゃあ次の募集は3年後ですか。
そうですね、
2026年。
はい、もう第6期生はですね、メンバーが決まっちゃってるんで、
うん、
そういう感じになってます。
はい、いいですね。僕もやろっかな。
あ、私がやりたい。
そうですか。
はい、
ね、なんかあんの制限みたいなの。
そうですね、原則なんですけど、まあ、35歳までっていうことにはなってます。18から35歳まで、
うんうん、
原則ですけどね、はい、
なるほど。そ
うですね、なんで別に年齢制限超えてても入っている方もいらっしゃいますし、だから原則なのでその年によるという感じになってしまいますが、
はい、
はい、
まあ、また3年後。
そうですね、募集があったらまた FMP パウシでご報告したいと思います、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います、はい、せーの、
やいらいけれー、すいうぬからんろー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、アコクフ・カッコク・カムイネ、私の夫はカッコ踊り。語りは黒川千音さん。録音は1961、昭和36年10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1、ゆり、お聴きください。
ノワオチアンテオコNo wa o chi so karoku No wa o tora no kaiki No wa o hoka yasaiki No wa o hentomani wa no No wa o hoke wapati No wa o hoka roene No wa o uya o usat No wa o ure poraipa No wa o ure pousat No wa o uya oraipa No, Thanos Kotoiva, No, Hosko Chiko Pumpab, No, Hoyosko Kumi, No, Pumpana, No, Hasi Chiko Pumpab, No, Hoyasir Kumi, No, he ho pumpana, no, karokine, no, itakne manu, no, he rawonkuti, no, naipakane, no, kurukasike, no, itakomare, No, hene yokahi, no, tiyante machi, no, tisokarmachi, no, hitakashiki, no, hepirkanona, no, rikunkantota, no, hokakokamui, No, to irvatnevam, no, yananaikem, no, poniunekamui, no, hanerveni, no, kamui masitam, no, hayaikotumka. No, Narayakam, no, Hishamruenim, no, Hainumasirum, no, Hinkarankikor, no, Hekorosiretok, no, Kamuisiretok. No, akoyoyoisim, no, tampekuso, no, tanuskeyunno, no, chisetorano, no, urankiva. No, yanakorokam, no, rikunkantoam, no, kakokamui, no, kamui aona, no, tosonkoyikiri, no, resonkoyikiri, no, hiresuchi, no, tampasikamui, no, hokunetokam, no, koanvatanenekne. Nishatayane, no, rikinan yakam, no, yokaketam, no, hainumenoko, no, hineyakusu. No, kyutam kasi, no, ramos mapi, no, hainu yokaipo, no, haipevaneyak, no, turanoyeyam, no, hanihanakmi, no, Iturayam, no, kasuyakati, no, somoniyaka, no, huyonneyorun, no, hepokurkaki, no, sirkirapsakno, no, heyankusnena, no, sekorokaipem, No, tunevaske, no, noipakani, no, sonnapokambam, no, nokunevanu, no, pumpaini. No, kakok no ka, no, ka mo iko son ting, no, usikur ka yoro, no, iyo piransan, no, to tap kanto, no, hore tap kanto, no, kakustari, no, rikim, Mayarakam, no, ayante yoku, no, hasokaroku, no, itakam kikoro, no, hochosh no fehi, no, ruyaptokuni, no, ikuro kasike, no, hiyo pisasam, no, Rikim maisan, no hokaketan, no hokunetoka, no tupek nupe, no repek nupe, no hayaikoranke. No, yananavam, no, neivasino, no, pirkayokkaipo, no, yarkine, no, hakarokine, no, turanoyanam. No, tuparepo, no, hakokorkina, no, sirkirapsaknum, no, hananakoroka, no, neyunankusum, no, hoyemsiye, no, hemtasumi, no, hakirokini, no, taneyanikni, no, honeyayakun, no, sindritmasirun, no, kamimasirun, no, samoyarpayan, no, rikun kantoyun, no, kamuyhaku, no, rikinan kosnekoso, Apohotari amatne po tunetine chakakoso, amatne po eneva sinritorun, kamuimasirun, sinura pakkaneva kakamakoso, apso, apoho eneva rikumasirun, kamuimasirun, inavani tonotani ekrayakne, tampe poka kwa konkamiva, kamui, kasita, kamuya, kweta, turano, ayaitonotanki kusminasikon, haike sinki.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編154ページの解説を読ませていただきます。私は夫と仲良く暮らしていたが、ある日夫が物思いを引きり、言い出しにくそうに語った。実は私は、格好神の二人兄弟の弟。あなたの器量に見せられて結婚したけれど、父の言いつけで神の国に帰ることになった。あなたのところには、心の優しいアイヌの若者をよこすので、仲良く暮らしてほしい、と言って、天に登って行ってしまった。私は言われたように暮らし、二三人の子供を産んで、何不自由なく過ごしていたが、今は病の床にある。息子よ、娘よ、私はもうすぐ死ぬけれど、そうしたら、夫のいる格好神のところへ行くことになっている。だから、普通の先祖供養をしても、私はその供物を受け取ることができない。神の国へ、稲尾や酒を送っておくれ、と、格好神の妻であった女が語った。格好神の夫が、妻に本当のことを言いあぐねている心理描写の表現や、時間の経過を意味する表現が、とても細やかに語られている。アホクフ格好カムイネ、私の夫は格好鳥の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。
イランカラプテ、イランカラプテ、一緒ロレ、イカタイ。おとたのアンペ、小松風広頃、アイヌプリ、オルシペ、ネールウェネ。ウッパ来たら、エチオカや、エチニサシヌキや、アイヌイタクペンクラブ来る小松風広くね。タンチュッカピリカのイホマライキ。こんにちは。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いします。さて、今月のこのコーナーではまた外国のアイヌ関係の本を紹介しようと思います。先月はドイツのアダミさんのカラフトアイヌの宗教とシャーマニズムでしたが、今月は1949年に出版されたカール・エッターさんのアイヌ・フォークロア・トラディショナル・アンド・カルチャー・オブ・ザ・バニシング・アボリジニーズ・オブ・ジャパン、アイヌの民間伝承、日本の消えゆくアボリジニの伝統と文化です。サマニ町教育委員会の学芸員大野哲人さんからこの本を紹介されて、私は今読んでいます。日高地方では西のビラトリと東のサマニではアイヌ語も口承文芸も随分違いがあります。西のビラトリではユカラという英雄叙事詩がたくさん残されていますが、東のサマニではヤエラという英雄叙事詩が、かつて存在していました。北海道大学の佐藤智美先生が記録したものが一つ残されています。しかもそれは全部ではなくて、お話の一部分だけしか記録がありません。大野さんは外国に残っている記録を調べています。そしてこのカール・エッターさんはサマニに昔来てですね、アイヌのお話、アイヌ語そのものではないけれども記録しているようなのです。アメリカのスミソニアン博物館の記録によると、カール・エッターさんは最初はアビリーン・クリスチャン・カリッジで宗教を学び、その後ミシガン大学と南カリフォルニア大学の大学院を卒業しました。卒業後はキリスト教会の宣教師として奉仕することを望んで、1928年に日本を旅行しましたが、願いは叶わず、日本語を学んでですね、日本の公立大学の教師になりました。北海道大学ですね、昔は北海道帝国大学と言いましたけども、そこにいてですね、1931年から1932年まで日本にいる間に、雷などの自然現象や川や木などの地理的特徴、動物を含むすべてのものに霊が存在すると信じている、アニミストであるアイヌの人々の伝説と民間伝承を集めました。第二次世界大戦後、1949年にアメリカで、このアイヌの民間伝承、日本の消えゆくアボリジニの伝統と文化という本をですね、出版しました。この研究で、カール・エッターさんは1953年に北海道大学で、博士号をもらっています。この本の序文をミシガン大学のリロイ・ウォーターマンさんが書いているのですが、ウォーターマンさんの記述によると、エッターさんは北海道帝国大学の教師をしながら北海道樺太千島を回って、直接アイヌの人たちから聞き取りをしていたようです。また サマニの学芸員の大野さんの話では、このエッターさんは通訳を連れてですね、アイヌの人たちが聞き取ったようなことを言っていました。エッターさんの研究には3つの意義があるとウォーターマンさんは書いています。第一に、消滅しつつある民族の宗教的伝承を可能な限り収集記録すること。第二に、アイヌの伝承が日本についての研究の役に立つこと。第三に、アイヌの原始的な宗教思想と習慣がキリスト教聖書に類似した現象が見られることだそうです。また前書きでエッターさんはさらに次のように書いています。北海道帝国大学の同僚に世界の宗教を研究しアイヌについても詳しい人がいて、その人はキリスト教の聖書の教えと驚くほど似ていると言っていたそうです。エッターさんはあらかじめ用意した質問リスト、神と人間、宇宙、天国、地獄などといった項目を載せたリストですね、それをもとにアイヌの方々のところを回って宗教観を聞いたりして宗教の研究をしていたようです。ですが、宗教を研究するには民間伝承をしっかり記録することが大事であることに気づき、神々、カムイについての物語の中で宗教観が明らかになるんだと考えていたようです。またこの研究は東洋人のことを理解する上で鍵になるものだというふうにも考えていたようです。この研究にはいろいろな人が協力しているようです。北海道帝国大学の矢島さん、それから河野さんという方、それからチューリヒ大学のアーノルト・グブラさん、それから東京帝国大学の金田一京介さん、二部隊の医師の万郎さん、それから宣教師のジョン・バチェラーさん、そして先ほど名前が出てきたミシガン大学のウォーターマンさん、南カリフォルニア大学のノップさん、ヒルさんなど、いろいろな方に協力を得ているようです。この研究はですね、キリスト教という宗教メガネを通して研究しているので、宗教色がかなり強い感じがします。客観性にはやや乏しいところがあるかもしれませんが、記録としては大変貴重なものだと思います。サマニ町の関連の話を読んでいますが、雨乞いの話とかですね、すごいスピードで空を飛べる少年、これは英雄叙事詩の英雄だと思うんですけどもね、これヤイラップの話だと思います。それから病気を治す方法の話、死者を生き返らせる話など、興味深い話がたくさん載っています。まあサマニ以外にもですね、いろいろな地域の話がたくさん簡単にわかりやすく載っているので、ゆっくり目を通して読んでみたいなと思っています。今アマゾンで復刻版がですね、安く手に入るので、リスナーの中に、興味のある方がいましたら、手に取って読んでみてはいかがでしょうか。タントアナパクノカクイエトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシエチヌワウンコレワパセノポイヤイライケレシネチュプシカマレノFM ピパウシオタスイウヌカラアンロー担当アナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
ビューのコーナーです。本日のお客様はフランス人写真家ロレーヌ・トゥルーシーさんです。通訳は、諏訪部紗友子さんにお願いいたします。それではまず、一つ目の質問ですが、まずご出身地を教えてください。
Je suis française. Bonjour. Je suis désolée de ne pas parler japonais.
私はフランス人です。ボンジュール。日本語が話せないのが残念です。
二つ目の質問になりますが、現在札幌の天神山アートスタジオにお住まいで活動されていると伺いましたが、今後の予定を教えてください。
Oui, je suis en résidence artistique là-bas. Merci à eux de m'accueillir. Je suis à Hokkaido jusqu'au 4 avril pour un travail photographique sur le peuple Ainu.
そうですね。私はそこで滞在アーティストとして制作しています。私を受け入れてくれた彼らに感謝しています。4月4日まで北海道に滞在し、アイヌの人々に関する作品を制作します。
それでは3つ目の質問になりますが、写真家と伺いましたが、これまでどのような国々を訪れたのでしょうか、教えてください。
J'en ai visité beaucoup.
たくさん訪れました。
C'est pour ça que je suis devenue photographe pour montrer la diversité du monde.Voyager et prendre des photos, ça permet de montrer aux gens ce qu'il se passe dans d'autres endroits de la planète. Et j'espère que mes photos créent des liens.
だから私は写真家になったのです。旅をして世界の多様性を伝えるために、旅をして写真を撮ることで、旅に出られない人にも地球上の他の場所で起こっていることを伝えることができるのです。私の写真が何かつながりを作ってくれることを願っています。
Pour revenir à votre question, je suis allée aux États-Unis, en Norvège, au Pérou, en Argentine, en Ukraine, en Allemagne, Angleterre, Chine, en Australie et d'autres encore, jusqu'en Antarctique.
質問に戻りますが、私はこれまでアメリカ、ノルウェー、ペルー、アルゼンチン、ウクライナ、ドイツ、イギリス、中国、オーストラリアなどで行きました。南極大陸の南極点にも、
Beaucoup de ces voyages ont été faits alors que je travaillais comme photographe de bord sur des bateaux de croisière. J'ai aussi vécu plusieurs années au Canada, à Montréal.
これらの旅の多くは、クルーズ船で船内カメラマンとして働いてきた時に行ったものです。また、カナダのモントリオールにも数年住んでいました。
それで4つ目の質問になりますが、ビラトリ町ニブタニを訪れた感想をお聞かせください。
Je suis venue pour visiter et photographier le musée Ainu Kaino Shigeru de Nibutani et le centre Ulespa et pour essayer de rencontrer des gens.
Kaino Shigeru Nibutani Ainu 記念館と Ulespa Center の見学と撮影、そして人との出会いを求めてニブタニにやってきました。
Monsieur Shiro Kayano a eu la gentillesse d'ouvrir le musée pour nous et grâce à ma collègue japonaise Madame Sayoko Swabe, nous avons eu l'honneur de discuter avec Monsieur Shiro Kayano.J'ai appris plusieurs choses précieuses pour le projet.
Kayano Shiro 氏は私たちのために博物館を開いてくださり、日本人の同僚である諏訪部紗友子のおかげで、Kayano Shiro 氏と議論する講演に、議論することができて光栄です。プロジェクトとして貴重なことをたくさん学ぶことができました。
Au centre Ulespa, nous avons rencontré Monsieur Yukiro Shibata.Qui a généreusement donné de son temps pour que nous puissions découvrir son art. J'ai également découvert le très beau musée de la culture Ainu.
Ulespa Center では柴田幸弘氏にお会いしました。彼は私たちが彼のアート作品を学ぶことができるよう、寛大にも時間を割いてくださいました。また、ニブタニにある非常に興味深いアイヌ文化の博物館を見学しました。
それでは5つ目の質問になりますが、見せていただいた写真にオーロラがありましたが、この写真を撮った時の様子を教えてください。
Oui, j'ai pris cette photo au Groenland pendant la nuit polaire. J'étais dans un petit village pendant deux mois pour travailler sur un projet sur les Inuits. J'avais jamais rien vu d'aussi beau. On se sent tout petit si face à la nature.
そうですね。この写真はグリーンランドで極夜の間に撮ったものです。私はイヌイットの人々に関するプロジェクトで、2ヶ月間小さな村に滞在していました。こんなにも美しいものを見たのは初めてでした。 自然の前では私たち人間はとても小さな存在なのだと感じました。
これが最後の質問になりますが、最後にアイヌ民族やアイヌ文化に触れた感想をお聞かせください。
Aujourd'hui, nous vivons dans une planète mondialisée où il n'existe pas vraiment d'alternative aux cultures dominantes. Je pense qu'il est important d'avoir une pluralité de vision du monde. C'est quelque chose que nous pouvons apprendre des cultures indigènes et notamment de la culture Ainu.
今日、私たちはグローバル化した地球に住んでいますが、そこでは支配的な文化に代わる本当の意味での代替可能なものがありません。私は複数の世界線があることが重要だと考えています。世界観ですね。世界観があることが重要だと思います。これは先住民族の文化、例えばアイヌの文化から学ぶことができるものです。
J'ai beaucoup lu sur la culture traditionnelle, mais aussi sur les différentes formes de lutte, les progrès politiques et les problèmes de la société contemporaine.
私は伝統文化について多くの研究をしてきましたが、とりわけ様々な形の戦い、政治的な進歩、現代の社会が抱える問題について研究してきました。
Je suis impressionné par la force du peuple Ainu qui a dû traverser ces épreuves. Je trouve également très inspirant le désir des Ainu de préserver et de construire leur identité. Mais en fait, dans le monde d'aujourd'hui, on est un peu tous en recherche de notre identité, non ?
こういった困難な研究を乗り越えてきたアイヌの人たちの強さに感動しています。また、アイヌの人たちが自分たちのアイデンティティを守り、築いていこうとする姿にとても感動しました。今の時代、私たちは皆、自分のアイデンティティを模索しているのではないでしょうか。
本日のお客様はフランス人写真家ロレーヌ・トゥルーシーさんです。そして通訳は諏訪部紗友子さんでした。ありがとうございました。第263回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。上松さん、お願いします。今日の放送について。
はい、インタビューのコーナーでロレーヌさんが今日はいらっしゃっていたんですけれど、こういうふうに外国の方にそのアイヌ文化やそのアイヌの精神性について興味を持っていただいて、その世界中にですねアイヌ関連のことについて発信こうされつつあるというのがすごく嬉しいことだなと思いました。
ありがとうございます。それでは突然の指名になりますが、原田さん、はい、今日の放送の感想を一言二言お願いします。自分のコーナー含めて。
はい、自分のコーナーではその伝承者育成事業っていうリノちゃんが常にやってる事業がやっと終わって一段落つけてよかったかなと思ってます。全体的に中期のニュースで、3つ目に紹介したニュータニークラフトの記事が、とても印象に残っております。今日もありがとうございました。やいらいきれ
いです。はい、ありがとうございます。それでは次に小松さんに一言お願いしたいんですが、今日結構難しい話があったと思うんですけどもいろいろ連続でいろいろな文献の紹介をしていただいてるんですけど、今後はどういう方向で行く予定ですか。その辺をちょっと教えてください。
そうですね、今日はお客さんフランスから来られていますし、あとニュースでもオーストラリアの博物館の話がありました。意外とこう北海道の情報って、世界中に残されているので、こうワールドワイドでですね、連携持ちながらこういろんなことが分かったらいいかなと思っています。はい、
はい、ありがとうございます。それでは先ほどですね、担い手育成事業の終了式が終わったということで、ちょっと安心したと言っていたリノさん、
はい、
一言お願いします。
はい、私も感想なんですけど、最近 のニュースのコーナーでなんか知ってる名前がいっぱい出てくるようになったなっていうのを最近思うので、なんかもっともっとみんなで活動していければいいなと思います。
はい、ありがとうございます。 今日もですね、盛りだくさんで、お送りしてきました。特に今日はフランスの写真家の方にインタビューコーナーで出演いただいて、久々のインタビューコーナーの、なんちゅうんだ、復活だったかなということを思っています。なんせお客さんがいらっしゃらないとね、質問できないので、まあ今回はいいチャンスだったかなというふうに思っています。それと特にですね、4月4日まで、札幌に滞在していて、アイヌに関する取材をしたいと言ってですね、ロレーヌ・トゥルーシーさんが。で、それでもし皆さんで協力できる方は、ぜひ協力してあげてください。なんか写真を撮って、それをどこかで展示するんですよね、確かね。そういう計画だというふうには、この間資料館にいらした時に話聞いてますので。で、今日はいろいろ興味深いお話も聞きましたし、オーロラの時にはなんかすごい寒いそうですよ。マイナス40度ぐらいという話を私は資料館でお聞きしたんですけど。で、今日寒いでしょって、いや、オーロラ写真撮った時に比べれば暖かいって言ってたの。それでも、プラスマイナス0ぐらいの時かな。我々にとってはちょっと寒いなと思う時でも。まあ、そういういろいろな経験をしている方で、ぜひ皆さん協力できる方は協力してあげてください。まあ、それとですね、今日は特になんか面白いなと思ったのは、カムユーカラね、カムユーカラの紹介コーナー。なんか神様と人間が結婚するという、そういうお話が結構ありますよね、カムユーカラではね。その一つの例かなということを思いました。はい。それでは仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第263回目の放送もお別れとなります。次回は4月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれ
Pia, 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 Pia Pia, 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 pia